メンタルマッチ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、前回に引き続いて自己肯定感についてお話ししていきます。で、今回はどうすれば下がった自己肯定感を高く引き上げられるのかということについて話していくんですけども、今回は、全部で4つの構成に分けてお話ししていきますので、今日は、前半と後半で2つお話ししていきます。それで、次回の放送で、残りの2つをまた前半と後半に分けてお話ししていきます。それでは、この放送はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の谷放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁応援貢献夢の谷、夢の谷、夢の谷。ご縁応援貢献夢の谷。
はい、それでは、早速本題に入っていこうと思います。まず前半は、現状を把握するっていうことです。どういうことなのかというと、まずは自分がどういう状況なのかっていうのを分かっておくことが必要です。自分がどれぐらい落ち込んじゃってるのか、それともそんなに落ち込んでないのか、それともめちゃくちゃ落ち込んでるのかっていうところを把握しておくことで、今どういう状況なのかっていうことを自分で分かっておくっていうことはものすごく大事です。で、そうすることによって何をどうすればいいのかっていうことを見つけられるというのか、探しやすくなります。で、それが分かっていないと何をどうしていいのかっていうのが分からないまま、ただがむしゃらに何か、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかみたいな感じでいろんなことにこう手を出してしまうんですけども、自分の思うような結果が出ないとか、期待してた効果が出ないとか、いろんなことが、想定外のことですね。自分はこれをやったらいいと思ってやってることがそうならないっていうことがこう立て続けにまた起こってしまうので、そうするとまた上がるところがまた下がってしまうみたいな状況になっていくので、自分を把握するね、現状を把握するっていうのがどれぐらい大事なのかっていうところです。で、そのどうやって何をすればその現状を把握できるのかっていうところを少し話していくんですけども、過去の自分と比較してほしいんですね。自分が調子良かった時のこととか、あと、まあ、調子良くなくてもこう普通の状態である時にどういう感じだったのかっていうのを思い出してほしいんですね。うん、例えば、そうですね、同じ言葉をかけられても今はすごくなんかネガティブに捉えてしまうっていう、感覚にあるんですけども、まあ、元気な時は、元気とかこうね、普通の時は、同じ言葉かけられても何とも思わないとかね。うん。そういうことがこう、あると思うんですね。うん。で、いろんな物事ですね。その言葉だけじゃなくって、そうですね。例えば、他に何があるかな。朝起きれないとかね。うん。あと、ご飯食べられないとか、人混みがなんかこう嫌になるとか、あとどんなことがありますかね。そうで、仕事が手につかないとか、こう集中できないとか、 こういろいろあると思うんですね。で、そういう現状があって、で、元気な時は別に普通に外出もできるし、朝も起きれるしみたいなね、そんな感じで思い出してもらって、で、その時と比べると自分今どうかなっていうところを判断してほしいなと思います。それで、まあ、今の状態から、まあ、元気になろうと思うとどれぐらい時間かかりそうかなとか、どれぐらい登んないといけないかなみたいなね、どこぐらい目指せばいいかなっていうのを想像できると思います。現状が分かれば、ね、現状が分かんないとその目標も立てらんないので、現状を把握する、っていうところですね。そうやって把握していきます。で、その作業ですよね。その過去の自分を振り返るっていう作業のことを、言葉を変えると自分と向き合うとか言われたりします。自分と向き合う時間を取りましょうとかってよく言われるんですけども、自分の過去と比較するっていうところです。今と自分の過去ね、私生活、お仕事、遊び、いろんなことあると思うんですけどもね、あと人間関係とかもですよね、職場、家族、お友達、いろいろあると思います。そういうところで、なんか嫌だなって思うとかね、こう最近誰々と遊びに行きたくないなとかね、このグループにはいたくないなとか、あとそうですね、会社行きたくないなとか、学校行きたくないなとか、そういう気持ちがあると思います。で、そう思うことは悪くないんですね。いい悪いではないんですよ。そこをまあ、今の世の中っていうんですかね、今の常識の考え方で言うと、いい悪いで判断してしまうんですよ、あらゆることを。で、そうですね、こう大多数のこう常識と言われるものが正しくって、少数の意見、状態をよろしくないみたいな、悪いみたいな、なんかそんな風に捉えられる、世の中なんですね、今のところ。で、なんていうのかな、こう0か100かとか、白か黒かとか、そういう価値観、世界観でこう生きてる人が多いので、なんていうのかな、こうみんなができてない、みんなができてて自分ができてないと悪いとか、劣っているとかね、そんな風に思ってしまう人がいると思うんですけども、そういうの実は関係ないです。0と100、白と黒、善と悪みたいな感じの考え方ではない考え方でいくと、グレーな部分ですよね、白と黒だとすれば。白に近いグレーから、黒に近いグレーまであるんですね。で、その白から黒の間って結構な範囲があるんですよ。何でしたっけ、白だけで200色ぐらいあるとかっていう話をなんか聞いたことあるんですけども、そんなイメージですよね。で、それに、それがいいとか悪いとかではないです。ただの例えですよね、それはね。で、0と100も一緒です。0が悪いわけではなくて、100がいいわけでもないんですよ。ただただそういう状態で、で、まあ、ね、あと1から99まであるわけですよ。で、その中で自分はどこにいるのかなっていうことだけを見ればいいんですね。で、そこに、例えば、自分が今2だからめちゃくちゃ悪いみたいな風に思ってしまいがちなんですけども、 全然そんなことなくって、ね、今2だからどこ目指そうかって思えばいいだけなんですよ。うん、まあとりあえずね、3、4、5、6、7ってこう一つずつ登っていけばいいなみたいな、そんな風に捉えてくれればいいかなと思います。そう捉えるだけで随分楽になると思います。うん、でそこを他人と比べてしまうのでおかしなことになっちゃうんですね。うん、でどうしても自分ができてなくて他人ができてたりすると、隣の芝は青い状態ですよね。うん、こう羨ましくなっちゃって、なんかこうそっちがいいなみたいな、あの人いいな、あの子いいなみたいな感じになっちゃうんですよね。うん、なんですけど、自分ちの芝を育てれば青くなるんですよ。うん、ただ育てて、今育てられてないだけの話で、育てられるようになると青くなるので、そこに目を向けましょうねっていうことが、自分と向き合おうねって言ってることなんですね。うん、なので今自分がどういう状況なのか、どれぐらい芝が枯れてるのか、芝が生えてるのかっていうところをただただ観察するんですね。うん、でそれがたまにしんどい作業になっちゃったりしますね。こう、まあ、例えば見たくない、認めたくない過去と向き合うことになりますから、うん、なんかやだな、こういう自分あんま認めたくないなとか思うんですけども、うん、まあそういうことがあったとしても、まあ、それが自分だしっていうところですよね。うん、そういうのも全部含めて自分です。うん、ね、それが悪い、いいではなく、それがあなたです。うん、ね、で、自分が、あなたがどういう状況になりたいっていうところですよね。うん、ここからどこまで行きたいっていうのを自分に問いかけて、うん、過去の元気だった頃に戻りたいなでもいいし、また新しい自分になりたいなでもいいしね。うん、でそういう時に誰々さんみたいになりたいなでいいんですよ、その時は。うん、でその人、その、まあ、目標の、まあ、例えば別の人がいたとしても、その人のようになる必要はなくって、でその人になる必要はないんですよ。その人になる必要はなくって、その人の、その人のようにですよね。うん、その人のいい部分を自分に取り入れられるところを、取り入れていく。その人の全てを取り入れる必要はなくって、うん、ね、自分にできることできないことありますので、うん、そういうところを改善していくと、だんだん自分の状況が上がっていきます。引き上げられる。うん、そういう状況になっていきますので、自分と向き合う。うん、自分の芝、自分家の芝はどれぐらい生えてるのか、どれぐらい枯れてるのか、うん、っていうところを、考えてみてほしいなと思います。それでは、後半に進んでいきたいと思いますので、ここで一回ジングル挟みます。それでは後半行きたいと思います。後半ね、下がった中でもできること、できたことね、成功体験を探すっていうところです。うん、状態が悪い中でもできること、できたことは必ずあるはずです。うん、まあね、極端なこと言うと、今日一日生きれたっていうのも成功体験ですよね。うん、ね、まあそこまで極端じゃなくても、例えば、ものすごく些細なことでいいんですよね。朝起きれたとかね。うん、ご飯食べれたとか。約束守れたとかね。うん、 学校行けた、会社行けた、まあいろいろありますよね。電車乗れたとかね、歯磨けた、顔洗えたとかね、もうそういう些細なことです。で、そういうのを、そういう、なんていうのかな、こう、些細なこと、ちっちゃなことができて当たり前って思っちゃってるんですね。潜在意識というのかな、こう、無意識のところで。なので、できないところにフォーカスしてしまうんですよ。これができてない、あれができてない。ね、特に落ち込んでる時ってそういうところにフォーカスしやすいので、なので上がれないんですね。こう上がろうという気持ちはあるんだけども、自分が、フォーカスするところができてないとか、ね、劣っているとか、失敗するとか、こうネガティブな方向に意識が向いちゃうので、気持ちと意識が逆方向向いちゃってます。そういう時ってね。なので、余計うまくいかないっていうふうに思ってしまいます。なんですけど、そこで、朝起きれたとか、ご飯食べれたとか、そのできたことですよね。できたこと、できること。自分はこれは、こういう状態でもできるとか、ね、そういうものをどんどん見つけていきましょう。で、その作業を、どんどん繰り返していきます。そうですね。これも、人によってどれぐらい積み重ねていけばいいかっていうのは変わってくるんですけどもね、それでもその、自分ができることをどんどん探していけば自然と気持ちも楽になってきます。それが癖になってくるとネガティブに目が向きにくくなります。できない、できなかった、失敗したっていうところに、目は向くんですよ。もちろん人間なので、目は向くんですけども、違う、俺が向くのはこっちこっちみたいな、私が向くのはこっちだよみたいな風に、うまくいかなかった、失敗したっていうことの中でも、ここはできたなとか、ここまではできたなとか、この部分はできたけどこの部分ダメだったから結局なんか全部ダメだったように感じるなとかね、そういうところですよね。こう結果だけを見るとそこに気づけないんですよ。ダメだった、自分はできないみたいなところにこうフォーカスいっちゃうんですけども、その結果じゃなくってその過程ですよね。何がどうなってそうなったのかみたいなところを見つめられるようになってくると、自分ができたこと、できることっていうのがだんだん分かってきます。で、そういう見方が、物事の見方ができるようになってくると、ね、前半に話した、自分と向き合うっていうところが、だんだんなんかこう、いい感じになってくるんですよ。これもできてるな、あれもできてるな、みたいなね。もしかしたらこれやれるんじゃないかなとかね。だんだんそんな風に、あれですね、なんていうのかな。こう階段を一段一段上がるみたいな感じですよね、イメージ。そんな風に、自分の状態が上がってくるんですね。で、そういう風に、自分を上げていくんですけども。そこでもさっき前半でね、お話ししたように、自分の過去と比べるのもありですよね。ここぐらい、いつもはここぐらいだな、自分は、みたいな、ふうに思うと、そんなに、こう、いろんなこと気にしなくてもよくなってきたりもするんですよね。自分の癖ですよね。その、どういう時にどういう反応をするのかっていう自分の癖です。その、こういう言葉かけられるとなんか傷つくなとかね。で、こういう仕草見るとなんか傷つくなとか。その逆もありですよね。こういう言葉かけられると元気になるなとか。ああいう人のああいう姿見ると自分も励まされるなとかね。そういう、 自分にこう影響するもの、まあ何でもいいですよね。物でも言葉でも、姿でも、状態でもね、自分の身の回りのことですよね。すべてです。すべてのこと。ね、人間関係、ね、職場、家族、友達ですよね。誰々といると元気になるとかね。逆に誰々といると疲れるとか、そういうのありますよね。でそういうのもこう、思い出すというのか、見つめるというのか、っていうふうにすると、自分がこう落ちそうな時にね、わざわざ嫌だなって思う人に会う必要ないんですよね。こういう時は誰々に相談した方がいいなとかね。で今の自分の状態があまり良くないので誰々から誘われてもちょっと今回は断ろうとか、そうすることによって、例えば、自分が下り坂下ってんなっていうふうに把握した時にそこの下り坂の、下り坂をこう降りるスピードが変わってくるわけですよね。そうすることによって、行かなくていいところに行ってしまうとその下がるスピードが加速するし、そこを断ることができれば減速できますからね。で減速できれば、逆方向にね、下るのじゃなくて上る方にエネルギーが向きやすくなりますから、ね。で、なんていうのかな、こう自分を諦めてしまうことがたまにあるんですよね。どうせ俺はダメだとか、私には無理だみたいな、っていうふうにこう投げ出しちゃうと、もう落ちるとこまで落ちちゃうので、それやってしまうと、あとがしんどいです。僕の、この番組のテーマでもあるんですけど、折れない、ね、しなやかで折れないマッチョな心ですよね。折れちゃうと、あと大変なんですよ。こう、戻すのがね。けど、しなってる状態だと、戻すのは簡単です。そんなに時間かかんないです。ね。しなってるだけなので。折れちゃうと、ね、その折れたところをね、こう、継ぎはぎしないといけないので、ね、想像できると思うんですけど、そこに結構な時間費やしてしまうので、そうならないように、ね、折れてしまわないように、こう、しなってる状態で元に戻すっていうところを、考えていくというのか、ね、そういうのをこう、日々、意識しながら生活していってもらうと、強いというのかな。しなやかで折れない。心が育っていくんじゃないかなって思います。ね。もうどれだけ意識できるかです。そこにつきます。で、そうですね。こう自分を観察する目線ですよね。とか、あと、その自分と向き合う時の、どれだけ自分に正直になれるかっていうところです。ね、その自分の認めたくない部分がたくさん出てきます。自分と向き合ってると。ね、だけど、その時に、ああ、やっぱ自分はこうだなって、こう、どれだけ認められるかどうかです。いや、俺はそんなのでないとかね。いや、私は違うって、こう、言いたくなるんですけども。ですけど、いや、やっぱそうだよね、みたいなね。自分ここできてないなとか。ここやっぱ苦手だなとかね。こういう時ってやっぱ傷つくなとか。そういうのを、正直に、自分に正直になってほしいなって思います。で自分に正直になることが、正しい現状を把握することになりますから、そこで嘘ついちゃうとね、嘘の現状になっちゃうんですよ。でそれは非常にもったいないので、ね、同じ時間かけてるわけですから、ね、自分に向き合うための時間を作ってるにもかかわらず、そこで嘘ついちゃうと、嘘の自分と向き合ってることになるんですからね、その時間は。それはすごくもったいないので、 や最初は辛いと思います、うん、こうできてない自分を認めるのはものすごく辛いです、うんね、自分のこう嫌な部分を見るわけですからね、うんまあ、ですけどもそれができるようになってくる と,、どんどん自分のことが可愛くなってきます、うんね、それがよく言う自分を愛しましょうというやつです、うんまあ、自分を愛せるようになってくると正確な情報が出てきますからね、うん、ですね。そしたらそろそろ今日は時間ですのでエンディングに向かいたいと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。この番組は皆さんからのメッセージや質問にも、対応しています。こんなこと友達に話せないとか、誰かに話聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの思いを聞かせてください。話すこと、打ち明けることであなたの中の何かがきっと変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになることをお手伝いできればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージをお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしています。それから、今月の3週目、4週目の放送の予告です。今月の3週目、4週目の放送は、今日の続きですね。3つ目と4つ目の項目についてお話ししていきますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。それでは、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。